はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミライティ
です。はい、お願いします。
あれなんですよ。世界いろいろ回っていくとですね、やっぱ、いい国悪い国出てくると思うんですけども、
お
多分、世界上位の国。
どっちで？
世界中で評価されてる国。
ああ、じゃあ、いい方。
いい方。
うんうん、
と言ったら、どこだと思います？
オーストラリア。
違うな。
あ、違いました。じゃあアメリカ。
違うな。
イギリス。
違うな。
日本。
日本じゃない。
フランス。
正解。そう、フランスなんですよ。
早めに当たってよかった。
はい、フランスはね、やっぱ評判いいですよ。
そうですか？
フランスといえば、パリですから。パリの国ですから。
むちゃくちゃバカですね。
すごい人気あると思うんですけども、
まあ、観光地としてはね、
はい、
いいでしょう。
で僕もちょっとフランス住もうかなって思ってるところあるんで、下見に行ってるんですけど、ちょくちょく、
ひろゆきさんとじゃあね、
そうですね、まあ、あれが理想です。僕の理想の形を体現してる人なんですけども。
中学生ロンパにハマってる中学生？
いやもうもちろん
古いよ。
論破してりゃ金入るっていうシステムで最高だと思うんで、
あれあの人だけですから、普通入らないですからね。
なんですけど、やっぱちょっとフランス一人でいるのきついなと思って、
まあ、言葉も通じないしね、
ペット飼おうと思って。
おお、いいじゃないですか。
でフランス意外と豚が人気なんですよ。
へ、ちっちゃい豚とか。
そうで豚飼おうと思って、で豚飼って、で街中でその豚散歩してたら、
いいじゃん、かわいいじゃん。
ちょっと名前呼んだ瞬間にですね、ちょっと捕まりまして。
名前を呼んだ瞬間っていうのは
豚の名前を呼んだら、
なんで
捕まって、でちょっとお前はやってはいけないことをしたって言われて。
その名前がダメなのかな、豚の名は。
いや君の名は的な感じで言ってるけど、
名前がダメなんですか。
名前がダメだった。
豚の名は
豚の名をですね、ナポレオンと名付けたんですね。
ああ、
したらですね、すごい勢いで、とっ捕まえられまして。
ナポレオンって名前をつけちゃダメなんだ。
そうだったみたいなんですよ。知らんくて。
ちょっと待ってくださいよ。またナポレオンがそもそも何した人かも分かってないでしょ、大体。いやいや
分かってるよ。
あ、本当ですか。
馬乗ってなんか剣掲げてた人だから。
いやいや、あれも作り話ですからね。
革命家ですから。
ああ、そうですか。いや、ちょっとあれですけど、はい、違うでしょ、嘘つきなさい。フランス行く、あなただって台湾と韓国っていうJK とか女子大生しか行かないとこしか行ってないでしょ。
いやいや、
あんた、
僕はもうフランスでずっと骨を埋めようと思ってますから。
台湾韓国ばっかりのくせして、
まあそうっすよ、ちょっと遠いから。
そうでしょ、違うじゃん。
僕フランス行ってはいないんですけども。
そう、つきなさいよ。
フランスで豚飼うときは気をつけた方がいいってのは本当なんで、ナポレオンはダメだそうです。
ダメなんだ、名前つけちゃう。
重大な歴史上の重要人物にそんな名前をつけてはダメだという。
他はいいんですか。
いいんじゃないですか。ナポレオン
だけがやっぱり特別。
まあフランス革命っていうのもあるし、ジダンとかはいいんじゃないですか。
ああ、ジネディーヌ・ジダンっていう名前つけたりとかね。
ナポレオンだけですね、一応。
でもヘッドされるかも。
いやいや、もうそれはしょうがない、ね、
ヘッドバットされるかもよ。
まあ、でもレッドカードですから。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。それではいきます。教えて都市伝説。
はい。
はい、この企画、我々が話したい話をするという企画なんですけれども、いつまでかな、今朝までか、フィリピンに行っていまして、
これは本当の話で。
これマジの話です。
ああ、そうですか。
はい、2泊3日ですね。まあ、何を目的に行ったかっていうのは、まあ、動画の方で話すので、
はい、
詳しくは話さないんですけれども、
うん、
まあいろいろあったのでね、それ以外のことで、ちょっとね話していきたいんですけど、
はい、
まずですね、なぜフィリピンに行ったかっていうと、
うん、
吉本興業所属のですね、フィリピン住みます芸人さんの田中さんという方がいましてね、
はい、
その田中さんからご連絡があり、それでフィリピンに行ったんですよ。で田中さんっていうのはですね、まあ吉本興業さんがやっている YouTube チャンネルがあるんですよ。ハローアジアチャンネルみたいな。
え、吉本チャンネルじゃなくて、
じゃなくてハローアジアチャンネルっていう、なんかね、アジアの7カ国に住んでいる住みます芸人さんがいらっしゃって、
うん、
7カ国も住んでるんですよ。ちょっとそれも驚きでね。
韓国、中国とか、
あ、いや、そのあたりは住んでなかったと思う。東南アジア
と、
うん、
タイとか、
そうそうそうそう、タイ、シンガポール、ベトナム、インドネシア、
うん、
フィリピン、ラオス、ミャンマーかな。
マジで全部じゃん。
うん、あ、カンボジアはいなかったと思うんですけど、うん、まあ、この7カ国、確かね、
うん、
この7カ国に、お住まい で、なおかつそこで、まあ、あのお笑いのお仕事をするっていうね、
うん
うん、住みます芸人さんなんですけど、はい、そのうちの一人 の、
うん、
ね、あの田中さんからご連絡いただいたと、
はい、
でその田中さんっていうのはフィリピンで心霊スポットかなり回っていてね、
うん、それは趣味でというか
好きで、
へ
で、あとご自身が学生時代ちょっと悪かったっていうのもあって、
うん、
改造バイクっていうものをフィリピンで自分で作ってね、
うん
うん、勉強して、でそれで走らせていたところ少しバズったみたいなね。
うん、あっちはいいんだ改造が。
そうですね、でかなりそれがですね、あのフィリピン人が面白いなーってなって、あと東京リベンジャーズが流行ったんですって一時。
ああ、あっちでもね。
そう、それで改造バイク、
は
いはい、
うん、
あれいいね、かっこいいねってなって、まあそういう感じの人なんですよ、うんうん、で、まああの心霊スポットというか、うん、心霊にまつわるとこも行ったんですけど、それ以外にちょっと面白いなと思ったのがね、フィリピン人そもそもおもろいなと思ったんですよ。フィリピン人って、
うん、
あの全員じゃないですけど、
うん、
2桁以上の計算できないです。
ほう、じゃあ 22×3とか、
なんで書けるんか分かんないですけど、
うん、
足し算でいいですけどね。
あ、え、足し算もダメなんだ。
うん、そう、もちろん、うん、ダメ。
13+17ができない
ってこと、うん、できない、全くできないです。日本人だったら普通に30って言えるけれども、
うん、
できないんですって、
うん、
これ普通にあの学校にね通えてなかったとかじゃなくて、
うん、
学校に通っている人に出してもちょこちょこと間違える、
うん、いや、それ生活で結構厳しくない？お金の計算
すげえ厳しいです。だから
厳しいです。
ちょっと今からねあのお話しするのがあるスーパーでの話なんですよ、
うん、
それが地方のスーパーじゃなく、
うん、
これマニラ首都ですよね。
首都
の、
うん、
なおかつちょっと大きなスーパーマーケットに行ったんですね、
うん、
夫婦で、あと中さんも一緒に。そしたらすっごいレジが混んでるんですよ、
うん、
まあそのすごい人数に対して2人しかいなかったんですよね、
うん、
レジやってんのがね、
うん、まあまあまあ、
で女性2人やったんですよ、
うん、
なんでこんな混むんやろなと思って、
うん、
まあ人数多いし、まあまあさばくの難しいんかなと思って見ていたらちょっと驚きやったんですけど、
うん、
僕らそもそもそのエコバッグやらなんやら持ってきてなかったから袋欲しかったんですよ、
うん、
入れるね、
ビニール。
でその袋を買わなきゃいけないんですよ、もらうんじゃなくね、
うんうん、
だからそれで、まあ、何ペソか払ってそれで、うん、入れてもらうんですけど、そのバーコードあるじゃない、通さなきゃいけないね、
うんうん、
そのバーコードっていうのが袋についてるわけじゃないしレジについてるわけじゃないんですよ、
うん、
ノートにそのバーコードを貼り付けてるんですね。だからプリントアウトしてそれを切ってノートに貼り付けてるんですよ、
はいはい、
でそれに、ピッとレジを通してそれで袋の中に入れてくるんですけど、うんうん、なぜか2人いるのにノートが1冊しかないんですよ。だからこっちで袋詰めてたら、うん、こっちで会計するときにもう1人がスーッとやってきてそのノートをふっと開いて貸してって言って、うん、またスーッとやって、でまた戻ってスーッとやって、また戻ってスーッとやって、そのラリーをずっとやってるんですよ。
効率悪いね。
なんか動き回っとんなと思ったらそれなんですよね、
うん、
で普通考えたらさ日本人だとしたらね、
うん
うん、ノート2つにすりゃいいし、
まあね、その一瞬ではできないけど、うん、まあ普通用意しとくか、
そうそう、一人一人持っときゃいいし、
うん、
それに考えが至らないんですって。
え、ちょっと待って、うん、え、だって不便さは絶対感じてるよね。
それが不便と感じないんですって、
うん、え？
急がなきゃっていう気持ちがない。
ああ、なるほど。それはなるほど、そっちなんだ。
そう、だから一切不便だなって思わなくて生活していくって言ってました、
うんうん、
これ全員が全員じゃないですよ。
でもそれもちろんクレーム言う人もいないってことだね。だから
なんかね
寛容な国だな。
車 はね、ものすごいほんまバンバン間だったらガンガン入っていくんですよ、
うんうん、
なんかね、マニラって確か結構上位なんですよね、その
ゲンチャ、
いや、ゲンチャもそうですし、車もそうです、交通量、
うん、
うん、その渋滞になるみたいな、ね、うん、それが確かね、結構上位なんですよね、うん、全国見ても。で、車の運転は結構急ぐのに、それ以外は結構、だらっとしてるっていうか、好きに生きてる感じですね。
うん。
うん、で、かつ、セキュリティ、
うん、
高速乗って、あるパーキング止まったんですよ、お休みするためにね。うん、で、止まってて、なんかコーヒーかなんか凍ってる時に、
うん、
まあ、うちの奥さんと田中さんでコーヒー買いに行ったんですよ。
うん、
で、俺、暇やから、まあ、そこのコンビニ内をうろうろしたんですよね。
うん、
そしたら、セキュリティに声かけられて、
うん、
うわ、なんやろうと思ったら、日本人珍しいから、なんか、やっちゃったかな、俺と、ルールもわからんと、
うん。
って思ってたら、その、くるくる回るタイプの、あの、サングラス売るやつとかあるじゃないですか。芯が入ってて、
いっぱいかかってる、ね、
そうそうかかってるやつ、うん、それをガーって回してセキュリティが、
うん、
ぐるーんって回転するのよ、そのサングラスがね、うん、でビタッと止めて、ある青色のサングラスを自分の目にフッとかけて、グッって言ってきたの。
おう、
えっと思って、
全く分からん、
俺呼び止められたのよ、
うん、
あーおーって、
うん、
でパン、くるくるくるくるくるくるくるくるくる、ビタッスグッって言われた、グッ、
うん、だから聞いてんのね、
そう、いいかこれって言われて、
うん
うん、ノーって言ったの、やってなかったから、うん、から俺はこっちのが似合うぞと思って、
うん、
ディスディス
っ、こっちだと、
あー OK グッドって言われたから、
うん、
グッドって言ったら、
うん、
買うてくれって言うの、舐めてない、
あ、そういうこと、
俺びっくりしてさ、
へえ、
セキュリティがよ、
すごいね、
なんかあの普通のそこのお客さんとかじゃなくて、
まあまあまあまあ、
時給出とんのよ、まあ、日給かな、分からんけど。
そのサングラスを売ってる人ではないってことだよね。違うよ、
セキュリティの人だ、セキュリティ書いてんだもん、で銃ももう腰に
持ってんの、
腰に、はい、だから何をしてんのこの人らと思って、
うん、
でそんぐらい自由、
まず、
うん、でかつ10回買い物したとしましょう、うん、あの飲食も含めてね、例えば、うん、したら、ま、うーん、確率で言うと10回買い物したら8か7くらいは間違える。
多いな。
うん、間違える。もう、ほぼ間違えられ
てる。何を間違えてんの、その。
例えば、
うん、
でね、カフェ、アイスカフェオレ2つとアメリカン1つって言ったんですよ。
うん。
そしたら、アメリカン2つとアイスカフェオレ1つになってるとか。
なるほど、なるほど。
そういうふうな細かい間違いがめちゃくちゃあるんですよ。はいはいはい、うん、で、お持ち帰り言うてんのに、箸とか、フォーク入ってない。
うんうん。
とかね。
うん。
で、取りに行ったのよ、
うん、
お持ち帰りなんですいません、あの箸かなんかくださいって言ったらステンレスくれんのよ、
うん、
いやステンレスはいらんってと思って、
うん、
あのプラスチックって言ったらおーみたいな、
うん、
何も考えてない、
考えてないって
マジで
聞いてないってこと、なんなの、それなんで通じないの、それが
分かんない、お持ち帰り
そのだって田中さんはずっといるんでしょ、
田中さんは、いや一緒にね3人で車の中入ってて、でそこでじゃあちょっとマクドナルド食べようかって言って、
うん、
秋の時間にね食べようとしてたら、マクドナルド、岸本さんとびっくりすると思うんですけど、
うん、
東南アジアってスパゲティついとんすよ、う
ん、へえ、
スパゲティとチキンがあるの、
ナゲットじゃない
ナゲットじゃない、チキン、うん、手に持つタイプのチキンがあって、うん、でそれ奥さんがあの好きで食べるんですよね、
うん、
うん、でそれで食べてるときに、ジョリビーっていうのがあるんですよ。それがマクドナルドよりももっと人気あるんですね、フィリピンでは。でそれがハンバーガー周り、チキン周り、米もついてたりとか、あとまあスパゲティとかあるんですけど、うん、それが、まあ、むちゃくちゃ売れてるからっていうことで、マクドナルドでも、その、スパゲティと、そう、チキンっていう、うん、メニューがあるんですよね。
セットみたいな。
そう。でそれが、その、フォークないと食べられんからっていうので、うんうんうん、トークなかったから取りに行ったらステンレスを出されて、いや違う違う、これあのお持ち帰りやからって言ったら、あーソーリーでって感じなのよ、
うん、
で、あのステンレスやとあれやからプラスチックをって言ったら、あーおーってプラスチックを渡すみたいな、
うん、
なんこれみたいな、
うん、
細かいとこなんですけど、
まあまあまあ、いやな、何、どこの部分でその齟齬が生まれるのかが、コミュニケーションがうまく伝わってないからなのか、
あ、違います違います、
その国民性なの、
そう、国民性ですね、で岸本さんすっごい嬉しい情報なんですけど、
うん、
男性はほぼ働いてないです、
へえ、
うん、女性がストに出てお金を作って家に持ち帰って、
うん、
で 養うんですって。
うん。家族を。
じゃあどう食うのって話じゃん。
まあそうだね。
ね。
だけじゃちょっときついよね。
子供たくさん作るんですよ。
うんうん、
10人ぐらい作るんですって。
うん、
で、子供らが働いたりとか。
ほう、なるほど。
うん。とか、あ、まあまあお母さんもそうですし、おばあちゃんが働いてるとか。
うん。
で、働いてない人結構いる。男の人。
それは何すんの、そんな暇で。
寝てるかギャンブル。
ああ、
うん、どう、
なんかいい時代の日本みたいな
ねえよそんな時代働いてねえのよ。
へ
え、うん、まあみんなじゃない、これもちろんね、
うん、
一部っちゅうか、でも結構な確率働いてないって言ったよ。
それは働く場所がないとかなのかな。
働かないの。
働く気がないって
言ったら
単純に、う
ん、気がないんだよね。
へえ。
であっちのギャンブル一番流行ってるのが、あのあれらしいですよ、ビンゴらしいですよ。
ビンゴ、
ビンゴ。
へ
ー。で、かけるんですってよ、
うんうん、
あと、
まあまあ分からなくないけど、
闘鶏、戦う鳥ね。
ああ、闘鶏、はいはい、
あれがめちゃくちゃ流行ってて、
うん、
他の国じゃありえないんですけど、
うん、
どちらかが命を落とすまで戦うんですよ、
うんうん、
戦えないからごめんなさいって逃げ出すんじゃないですよね、
うんうん、
もう命取るまでやるんですよ、
うん、
だからリング血だらけになるんですよね、
うんうんうん、
驚かないですかこれ。
いや、面白い国だね、非常に。
きつかった。この中に人間はいなかったって言われますよ。
え、それって
潜水に
すぐさ、マジで本気になったらさ、すげえ儲けられそうじゃない。
それが
ライバルいないから、
1対1なんで、
うん、
正直5割なんですよ、
うん、
当たる確率ってね、
うん
うん、でレートなんぼやと思います、勝ったら。大体
買った、もうもう倍ぐらいじゃないの、
うん、1.5 とか6って言ってましたね。
もう倍にはなんない、
ない、倍にはなんない。
まあまあ、ただ目線量とかあるからね、
まあ、1対1なんで当てやすいみたいな。で大きさもまちまちなんで、
うん、
大きい方選んどきゃとりあえず勝てるって言ってました。
ちょっと成立あんましないんじゃない。
うん、まあね。で田中さんもかけてて、
うん、
言ったんですけどね、
うん、
田中さんもかけてて勝ってましたしね。
へえ、うん。
あと、
デリシ
ャスないなと思うのが、
うん、
統計のスタジアムの前で焼き鳥売ってたんですよね。
ああ、
いや、そこはってちょっと思っちゃいましたけどね。
統計の鳥ではないのかね。
統計は負けたら、
うん、食うのかな。
食う、食うんですけど、最後動かなくなるじゃない、
うん、
片一方がね、血だらけになってピタッとなるんですけど、それを足をグッと捕まえて、
うん、
でなんかね、バケツみたいなところに蓋付きのね、
うん、
蓋をふっと取って、そこに頭から突っ込むんですよ。ダッダッダッダッダッダッダッダッと、うん、で俺息の根を止めてんのかなと思ったの最初ね、
うん、
このままじゃ衰弱していくのを見るだけだから、
うんうん、
と思ったら、いやそう僕も思って過去聞いたことがあるんですと田中さんが、うん、そしたらば、いやこれは飯を食わしてんだよって言ってて、
うん、
絶対嘘なんですよ、
うん、
だって血だらけになってもう息絶え絶えなのに飯食わすわけないじゃないですか、
まあ、逆さにして食わんよ
な。息の根を止めてるんだけれども、まあそういう風に言えないからみたいな、だと思うんですよね。
言えないんだ。、うん、なんか変なところは気にしてんだ。
そう、ちなみに平均の月収は3万から4万ってました、う
ん、それでやっていけんだ。
やっていけない、絶対にやっていけないです。
ういう、あ、じゃあやっぱギャンブルで勝ったりとかしてやってんの。
大家族なんで、
うん、
一緒にみんな働いて
誰かしらが稼ぐんだ。
まあみんな、
うん、
男以外、
うん、まあありはありよね。
ありか、
その少子化にはならないし。
まあもう子供はたくさんいますね、うん、あとあれでしたね、結構ね田舎に行ったんですよ、
うん、
ある話を聞きたくって、
うん、
そしたら日本じゃもう絶対ありえないんですけど、
うん、
テレビがまずない、
うん、
ネットが通じてない、
うん、
で電話もない、
うん、
で家の中に明かりもない、
うん、
靴もないっていう村があって、
へえ。
だからあるお父さんを、
うん、
お話聞くためにすいませんって家訪ねたんですよ、
うん、
そしたらもう靴履かな、履かずに
外
出てるから、うん、グローブみたいな話になってるんですよ、
うん、
バイキン入ってブクブクに膨れ上がって、はいはい、で手も多分洗わないからか、
うん、
手もブクブクに振り上がった、もうファーストミットみたいになってて、
うん、
すっごかったっすよ。で言葉通じ
ない、ドラえもんみたい、
うんうん、でメディアってさ、やっぱりすごいのがさ、テレビやってたらさ、自分が使う言葉じゃなくっても分かるようになるじゃない、
う はあはあ、
うん、その、うん、ね、ニュースとかドラマとかあったら、うん、でもそのお父さんはテレビもないしネットもないから、
うん、
電話もないから全く見てないの、メディアを、
情報を入れてないんだ。
だから普通のもう公用語が使えないんですよ、うん、タガログ語っていうね、うんうん、だからよくわかんない田舎のまあ方言を使うんですけど、
うん、
それがもうちょっと違うから、
うん、
全然言葉が通じなかった。
会話できないんだ、あんま。
そう、逆にネット環境が、まあ、強くはないですけど弱いけれども、一応所有している方々はタガログ語を分かるし使えるんだけれども、
うん、
結構年いってる人はもう村まで行っちゃうともう一切使えないですね。
そこまで差あるんだ。
すっげえっす、もうマジで驚きましたね。
日本は田舎といえど、うん、ネットは一応来てるもんな大抵。そう、
だって道が土ですからね、
うん、舗装されてないってことね。へえ、
びっくりだったそこの村は。
まあ残ってた方がいい気するけどな。そういうとこは、そういうとこで、
まあまあまあね、
うん、
いやそれはちょっと驚きましたね。
面白いじゃん。
フィリピン、
フィリピン合いそうだな。
誰が
これが。
いやまあ
どこに最終地点としてはいい国かも。
どこに行くかですよね、
うん、
そのマニラの中でも日本人がたくさんいるとこもあるんです、
うん、
でそこは正直観光地で銀座と変わんない。
ああ、なるほどね。
ね、銀座六本木とか、まあそこまで栄えてはないんだけど、でも銀座六本木と変わらなかった
ですね。でもあんまりあれじゃないの、お金持ちが行くみたいなところってそんなないんじゃないの。
お金持ちが行くところはゴーゴーバーですね。
ああ、遊び来る人かってことか。
と遊びに行くっていう、うんうん、それこそ紹介していただいたゴーゴーバーの通りがあるんですよ、
うん、
レッドストリートだったかな確か、うん、多分日本の赤線とかああいうのとか買ってんのかなと思うんですよ。その要は日本人と韓国人が遊びに行くところなんですよね、うんうんうん、元々は日本人がたくさん行ってたレッドストリートっていうのがあって、で一応表向きはバーなんですよ、
うん、
だけどそこに入って声かけて君とちょっと外に出たいなって、うん、そっからは自由恋愛っていう手を取ってるんですよね、うんうん、だから
カラオケのやつとか、
そう、それに関してはバーは一切関与しませんからね、
はいはいはい、
でもきちっとお金取ってくるんだよ君はっていう感じで言うてましたね、うんうん、でその中であるレッドストリートがあって、
うん、
そこの通りをスーッと行ってたらなんかね、ひときわむちゃくちゃ光ってる白い建物があったんですよ、
うん、
おこれもなんかすごいバーやなーと思ってチラチラ見てたら、なんか周りの人がね、
うん、
日本人と韓国人とかちょっとこっちチラチラ見てるんですよ、
うん、
なんでこんな俺見られてんやろうと思ったら田中さんがスーッと寄ってきて、ここはあのルフィが潜伏したとこなんで、
お
詐欺師の
いたね、
そう、うん、だからあんま見ない方がいいっすっつって、
え、見ちゃいけないの。
だからあのそういう意味での観光できたのかなっていう、そう、あのゴーゴーバー楽しみじゃなくて、
はいはいはいはい、
ピリッとピリついて、そしたら後ろからって声かけられて、
うん、
そのフィリピン人にね、何、
うん、
だろうと思ったら薬打つかって言われて、
へえ、
超怖かった。
まああんまりだから治安良くないところでもあるんだ、
ね、うん、もうある。いや治安良くないところ、まあ、ちょっとまああの動画で言うけど、
うん、
一番驚いたのは、
うん、
ある、まあ、治安が悪い場所の、
うん、
薬局があるんですよ、
うん、
薬局のところに薬を店内にある薬を欲しいって言ったものを渡すための、
うん、
ちょっとしたなんかそのなんていうんですかね、アクリルの下のところに穴が開いてて手を出すところ、
ああ、あれじゃない、処方箋
とか、そうそうそうそう、あそこにまあフィリピン人が手を突っ込むんですよ、
うん、
グッとね、何も買ってないのに、
うんうん、
これは何をしてるんだろう、僕直接見たわけじゃないんですけど、田中さんこれ何してんだろうと思って聞いてみたら、薬局でドラッグ打つらしいですよ。
うん、打つ、
うん、だから手を突っ込んだら
手でやって打ってくれるんだ、
そこに注射針でグッと打つみたいな、ほうほうほうほう、そういうのがあったりとかして、結構ちょっと危ないっすよって言われました。
じゃあもう公認に近いよね、もうほぼ
国の公認ではないですけど、でもそのあたりではそれが結構普通みたいな、未だにやられててみたいなこと言われましたね。でそこの、ちょっと危ないスラム街も通りましたけど、うん、結構怖かったよ。
まあまあフィリピンはねちょっとあんまりあれだけど、
そこの、まあ、あるルートがあって、
うん、
通っちゃってか、あの日本人だけで通ったら完全に物取られるか殺されるかするから、
うん、
フィリピン人の顔が広い女性がいて、うんうん、その女性と一緒に行きましょうって言った中さんが後ろ、
うん、
タガログ喋れるから、 で一番先頭にむちゃくちゃ顔が広い、
うん、
まあ、あるお母さんがいて、
うんうん、
で僕ら夫婦がその間に入って、
うん、
4人でもってパーティーで、
うん、
絶対にはぐれないでくださいねって言われるんです
よ。ドラクエじゃん。
めちゃくちゃジロジロ見られて、やっぱり当然ね、狭い道で、
うん、
で
まあそんな隊列組んでたら変だしな。そ
うそう、でここ何食べんだろうと思って聞いてみたら、パグパグだったかなっていうものを食べるっていうんですよ、
うん、
あと振る舞ってくれるって言って、
うん、
これ何かなと思ったら、
うん、
飲食店で廃棄になったものを家に持ち帰って一回洗ってそれを出してくるんですって
、うん、あーしんどいな、ちょっと
すごいっしょ、
ちょっとしんどいな。
そんぐらい貧富差があるんですよ。
まあまあそれは働かないしな、そうなるよ、
ね、ありえないっすよね。で彼らがそういうスラム街でやってる仕事っていうのが、
うん、
そのゴミをいっぱい回収してきてその中で売れるもの、
うんうん、
スカベンジャー、ね、うん、スカベンジャーっすね。と
あとやってんだな、
歯で持ってで、うん、ニンニクの皮を剥くっていう仕事をみんなやって、簡単だからやるみたいですね。
じゃあちょっとその辺は気をつけんとひどい目に遭う可能性があると。そ
う、ただもうすぐ分かります、
うん、
あの
空気が違うからね、
ダメだ入っちゃうみたいな分かるんですけど、うんうんうん、まあ一応あの行きたかったんで行きたいって言うて、
うん、
そこに行かせてもらったんですけど、結構まあなんか何にせよすごいギャップを感じる日本とね、
うん、
ギャップを感じ、いい意味でなんかすごい、勉強にもなるし、ただ悪い意味で言うと、
うん、
なんかなんて言うんだろうな、人間として扱われてないんですよね彼らって。
ほう、
国籍がそもそもないんで。
ああ、あれか、じゃあ、
住所がない
人なんあれじゃん、幻影旅団とかと一緒だ。
ああ、そうそうそうそう、うん、ルコン街ですよ、
うん、
でそこって勝手に住み着いてる状態なんで、
うん、
そこのあるエリアがね、うん、ハッピーランドっていう。だから国が公式で家に火つけに来るんですよ。
なんで公式なの？え、
あの立ち退いてほしいから。
あ、強制的な意味でってこと。
そうそうそう、あで、まあ、亡くなってる人もいるし。でじゃ
あフィリピン、そっか、そうだよね、
そう、
大統領
じゃあこっちもって言って、
うん、
あの家を鉄で作ったりとか石で作ったりするんですよ3匹の
子
豚、3匹の子豚、3匹の子豚みたいだなって言ったら、
うん、
全然笑ってなかったそういうんじゃないですみたいな、結構ちゃんとした問題でみたいな感じでしたよ。なんかすごかった、そのギャップがやっぱり。
やっぱあの大統領変わってから相当変わったっていうもんね。
ドゥテルテ大統領から、うん、まあ、今の新しい大統領に変わったんですけど、うん、ドゥテルテ大統領はもうドラッグは絶対禁止とか、うん、まあいろいろ
分かりやすく殺すっつってたからね。
そうそうそう、禁止なものを増やしたんですよ、
うん、
でも街は良くなっていったんですって、
うん、
だけど新しい大統領に変わったんですよね、
うん、
その大統領はむちゃくちゃドラッグやっていきましょうよって言って、でそいつがドラッグ、そもそもむちゃくちゃそいつがさばいてるんですよ。
てたんだ、
うん、そう、だから悪い人らとか貧民の人たちっていうのは、ね、うん、打ちたいし買いたいし、うん、売りたいからそっち買っちゃうっていう。
だからフォロワーがそっちの方が多いんだ。
そうそうそうそう、悪い方のねでどんどんどんどん
犯罪率も上がるわ、
ね、上がるし、
うん、
あと日本人のまあ、詐欺集団とか、
うん、
日本人の薬やりたいやつとか女描いたやつがむちゃくちゃに流れ込んできてるって。ドゥテルテの時は確かに厳しかったんだけれども、まあ、良くなっていった感はあるんですって、
うん、なんか減ってったんじゃなかったっけな、
犯罪率とか、なんかお仕事も増えていったって言ってました、うんうん、それは肌で感じたって言ってたんですけど、もう
ダメだ、
もうダメダメ
だ。まあそうだろうな、あんだけさ部でこう収めようとしてたら反発するよな。
そんぐらいしないといけないと思ったんでしょうね、もう変わらないから、
うん
うん、っていう話を聞かせてもらって、まあまあおもろかったっすよ。まあなんかね、その、まあ、心霊の話とか、
うん、
あとやばい場所に入っていって、まあ、写真もたくさん撮ってるんで、
うん、
まあ、もっと詳しい話とかはちょっと動画の方で話しますが、
うん、はい、
なんか結構すごかったっすね、
国として。思ってたよりやばかった。
キモさんは多分行けないと思う。
フィリピン、
あなたあれじゃない、綺麗じゃないとダメじゃない、全部が。
あ、いいことないけどあの虫さえいなきゃ大丈夫。
いるさ当然いるに決まってるじゃない
虫さえいなきゃ、
いえ、ゴミ
山、だいたい大丈夫、
ゴミ町よ。
あ、そう、
あと日本人殺されてるからね。
あ、それはね、もう昔からフィリピンは多いよね、うん、
ゴミ山登ろうとしてスモークマウンテン、 でそこ登ろうと思ったらダメだよって言われて、なんでですかって言ったら、うん、日本人殺されてるからなって言われて登らなかった、さすがにそれは
フィリピンはもう本当に金次第で結構何でもやるって人多いからね。
そうそうですそうですよ、ほんまに
日本に来てる人もそんな感じって言うからね。
うん、まあそうですね、
ちょっとそこは確かに危ないな。
ただものすごいあれらしいです、あの人は正直騙してくるけど、うん、フィリピン人ってだけどむちゃくちゃ誠実らしいですよ。
ここが誠実なんだよどこを誠実とすんだよ、それ、
ピュアって言ってた。
へ
ピュア、
だから騙されやすいとかなんじゃない。い
まだにだからあの妖怪クリーチャー信じてるし。
あーはーはー、うん、
話聞いたらさ、ね、めちゃめちゃバカでかい馬の体に白い服を着た人間の上半身のやつを見たって言ってんすよ、うん、嘘つけと思って
見たなんだ、
そう、
みんなで見たレベル
なんだ、みんなで見たって言ってて、ただ幽霊は信じませんよ、非科学的だ、いやいや、みた
いな。なんだろうなそれ、
めちゃくちゃピュアっすよ、面白いっす、
まあまあ、うん、面白い国ではあるかも
そう、あの、うん、人はすごい可愛らしいですね
言、うん、いようだな、
可愛らしいです本当に、あの天真爛漫、めっちゃ明るい、
うん、
はっはっはってよう笑うし、
陽気なんだ
よ、よう泣くしよう怒るし、
うん、
であの容姿も可愛らしい綺麗な人多いし、うん、男の子も、ね、女の子もお父さんもお母さんもなんかすごい気さくで可愛らしい人ですし、優しい優しいんですけど、
いいじゃん人間らしくて、
ただまあちょっと騙してくるところもあるよっていう
えなんかでもちょっとあれだね、日本にうん、の感じが合わないって人はそういう方が合うかもしれないね。
不真面目な、不真面目っていうか、
そういう国、
なんかあの1ヶ月で仕事を終えてくださいねって言われて、うん、分かりましたって納期1ヶ月やったら、
うん、
普通に 3,4 ヶ月は見てくださいねって思うらしいですよ、絶対に時間通りやんないからって言って、
それ企業がよく言うね、う
ん、
その
スーパーサボるんです
ってびっくりするぐらい無視されるっていう、
ね、そう、絶対にやんないって言った、その通りに、だから絶対ないから、そういう時は日本人の現場監督を呼ぶなり何とかしないと、絶対にフィリピン人だけやと、ね、サボるからねっていう、ただピュア、
ちょっとフィリピンは面白いそうだな、ビジネスチャンスはありそう、
あビジネスチャンスはめっちゃあります、
うん、なんかそんな気した今、うん、
田中さんちなみにラーメン屋を開いていて、
ほう、日本風
で、そう、
うん、
日本風で、で自身で麺を売って、
うん、
ゼロから勉強して今ラーメン屋を開いていて、で屋台なんですよ、
うん、
さっき言ったレッドストリート通りにあるんですけど、
うんうん、
まあ、日本人看護師はよく来るんで、あの店は繁盛してるんですよね、
うん、
でいい、まあ、2月、
うん、
ケツ、そして3月の頭ぐらいにお店オープンするらしいですよ。
あ、じゃあやっぱうまくいったんだ、
ちゃんとした店舗を、構えてっていう、大ちゃんラーメンっていうね、結構うまかったんで、
だってさ男を働かないならさ働く男いたら、
うん、
結構活躍できるよね。
ちなみに田中さんは店に出ないです。
え、オーナー？
社長は自分の彼女で、フィリピン人の働いてる人はその彼女の妹と彼女です、
まだ、うん、あ、ちゃんとフィリピンなんだ。
そうです、あの働いてないです、
ちゃんとフィリピンに染まってるんだ。
きちんと最初は作ったんでね、ゼロ一をやった人なんで、
う
ん、
いやいやいや、
でちなみに
普通そこまでやるけど、
大ちゃんラーメンの大って、
うん、
田中さんの下の名前じゃないんですよ、
うん、
出資してくれたオーナーの息子の名前です。
いやだから誰も出してないんだ。
そうです、
あ、なるほどね、
一緒、
うん、まあまあまあ、
めっちゃ可愛いんですよ、
いいんじゃない、フィリピン
っぽくて。田中さんも今9年目ですけど、フィリピン来て、うん、もう日本語喋れるフィリピン人でしたね、めちゃくちゃ明るい面白い人でした。
まあ会う人は会うかも、
うん、そうね、う
ん、なんかそんな気するわ、う
ん、日本が恋しいですって言ってました
日本恋しいんだ、
一番最後に言ってました。
へえ、
あれ
そうなんだ、
これって本当の声じゃないと思ってずっと明るくって「やーい綾瀬さん」みたいな、都市ボーイズファンで僕は嬉しいですよ、うん、本当にって言って、これが初日2日目、うん、3日目の最後、日本が恋しいです。
え、すみます芸人ってあれなの、なんか罪を犯した人が
なんで
送られるとこじゃないの、
ちゃんとあれオーディション通ってる人ですから。
あ、そうよね、
うん、しかもフィリピンでめっちゃ売れてたんですよ、
うん、
めっちゃ売れてたんですけど、そのテレビ局が、
うん、
まあ、フジテレビと一緒ですけど、
うん、
ちょっと問題抱えちゃって潰れたんですよね、
うん、
そしたら仕事全部なくなったっつって、
え、あれ帰ってきちゃダメなの、
え、
帰ってきてもいい、
あの帰ってきてもいいって言われたんですけど、もうちょっと頑張らせてくださいっつって、
へ、
ちょっとだけ吉本から振り込まれながら今活動してるって言ってましたね。
なるほど、大変だな、大変です
よ、いろいろ。だって言葉も何も分かんないところに来てるんだから。
まあ、
でコマーシャル出てるからね。
あ、そうなんだ。
あのカルビーのコマーシャルとか日清のコマーシャルとか。
あ、へえ、うん。ちょっとどういう生活してるか気になるな。住みます、ね、芸人
の。いやいや、ぜひね、ちょっとあのご興味ある方は、
うん、
あの連絡取ってみてください。田中さんすっごい面白くって、なおかつもう完璧にアテンドしてくれるんで。
なるほど、
はい、というお話でした、はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。